2024年3月5日火曜日、時刻は午前8時3分を過ぎたところです。さて、中井先生のこの中井久夫衆さんですね、今エッセイ9番目の統合失調症の精神療法、個人的な解雇と展望、昨日は7のところをちょっと、7じゃないわ、8の、6のところですね、回復過程というのは非常に見えにくいと、で逆にすごく何か悪くなる時っていうのは破壊的な過程っていうのは、ですから回復過程、その反対に破壊的過程という言葉を使われてますけれども、それはもう目に見えやすいから、まあ、課題評価され、原因追及もされていくと、で逆にそれがまた誤った方向に行くということでしたね。ですから楽観論へ軌道を修正することが大事だということを書かれてましたけれども、でその後7があって、で7も本当に1ページほどなんですけど、それはまあ回復過程の患者さんのこととかちょっと書かれてて、でそれは飛ばしまして、8ですね、8も短いんですけれども、これはちょっと何て言うんですかね、まあ、改めてなんか、まあ、その精神科医、その精神医療以外のところでも言えるんじゃないかなと思いますから、この8の全体ですね、そんなに長くないので、ですから半ページですね、この96ページのところですね、ちょっと読んでみましょう。一方、私は精神科医3年目から土井セミナーに出る許しを得て、このセミナーが終わるまでできるだけ出席した。土井セミナーっていうのは私も名前だけは知ってましたね。名前と本ですね、甘えの構造という、これはかなり社会的にすごく注目された本でしょ、もう読んでないんですけど、精神科医で分析家で、まあ、評論家でもあった土井武雄という先生ですね。この方は1920年3月に生まれて、亡くなられたのが2009年ということですね。89歳まで、ね、この世でいろんなことを発信していただいたようですね。で土井先生の、まあ、中井先生も土井先生の薫陶を受けたということですね。13歳上ということになりますね。中井先生1934年生まれということでしたから、もう一度最初から。一方、私は精神科医3年目から土井セミナーに出る許しを得て、このセミナーが終わるまでできるだけ出席した。一般に私の精神科医生活を通じて多くの先生方から学んだものは、本から学んだよりはるかに大きいが、それを埋挙すれば自伝になってしまう。ここで特に土井セミナーについて書くのは、力道精神医学との関係を述べる必要があるからである。力道精神医学との関係、これちょっと調べ忘れましたね。ちょっとこれをまず追ってまた調べるとして、私が精神科医になった時期には党派的感情抜きで力道精神医学を学ぶ、あるいは学ばない括弧閉じることができるようになっていたと私は思う。そのことから受けた恩恵は実に大きい。まあ、力道精神医学を学ぶ学ばないは、ね、個人の判断によってよかったということですね。 そういう、まあ、精神医学界の世界にも党派というのが政治家と同じようにある、まあ、これはもうどこのどこの世界も同じだと思いますが、私が精神科医になった時期には党派的感情抜きで力道精神医学を学ぶあるいは学ばないことができるようになっていたと私も思う。そのことから受けた恩恵は実に大きい。しかし土井セミナーにおいて私が学んだものは精神分析というよりもおそらく治療の基本線というべきものであったと私は思う。もう一度、土井セミナーにおいて私が学んだものは精神分析というよりもおそらく治療の基本線というべきものであったと私は思う。それは患者に対する医師として守らねばならず、また守ることが有益ないくつかの条項に始まり、機械的に一つの理論を適用することや何らかの文献に頼って治療行為を正当づけることへの慎重さまでを具体的に教えるものであった。なるほど。土井セミナーで教えたもの、それは教えられたもの、それは患者に対する医師として守らねばならず、また守ることが有益ないくつかの条項に始まり、機械的に一つの理論を適用することや何らかの文献に頼って治療行為を正当づけることへの慎重さまでを具体的に教えるものであった。言い換えれば、新しい理論を学ぶよりも一層治療において陥りやすい落とし穴を悟り、大けがのもとになる障壁法、障壁、一般の兵士ということですね、障壁法、兵士として生き残る方法ということでしょうか、生きる兵に法ですね、障壁法がどういうものであるかを知る機会であった。ほぼ確からしいと思える仮説であるためには7つ8つあるいはそれ以上の事実が同じ一点を指していることが必要、指している必要があるということを痛感した。一つだけの証拠でものを言わないということが重要であると私は思った。本当らしさの感覚をも私は重視した。土井がストーリーを読むとき、この本当らしさの感覚に頼っている点が大きいと思う。精神科医が到達しうる限界線は本当らしさの範囲内にあって、決して無条件の真実ではありえないということなんですね。これ8全部がこの今読んだところで、私が付箋をつけたのはこのほぼ確からしいと思える仮説であるためには7つ8つあるいはそれ以上の事実が同じ一点を指している必要があるということを痛感した で文章は続けて、一つだけの証拠で物を言わないということが重要であると私は思った。本当らしさ、これには鍵括弧がついておりまして、本当らしさの感覚をも私は重視した。土井がストーリー、これも鍵括弧がありまして、土井がストーリーを読むとき、この本当らしさの感覚に頼っている点が大きいと思う。精神科医が到達しうる限界線は本当らしさの範囲にあい、精神科医が到達しうる限界線は本当らしさの範囲内にあって、決して無条件の真実ではありえないということですね。必ず7つ8つあるいはそれ以上の事実が点を指していることが必要であるということは痛感する。同時に本当らしさ、本当らしさの感覚、これを重視することもまた大事だと。だから7つ8つの何らかの事実がこう重なってくると、そこに本当らしさというものも同時に感覚として生まれてくるということかもしれないですね。ここはいろんな、で時々お話ししているように、まあ、あの相談に乗った時も何か一つでね、これが救われたという方がおられて、でもそのことをもう自分が仕事にするという方もおられるんですけど、しかし人の心とか、人って何か一つでね完璧になんかこう変わるわけではないし、人の心は何か一つのもので分かるわけでもないし、まあ、この中井先生がよく、ね、言われてますし、ここにも書かれてることですけど、ですからなんかそういうこう、なんか人を支える側にその了解というか、もう暗黙のうちのそのそういった感覚っていうかを身に備えるまでに、自分をやっぱちょっとね鍛えていかないと、自分を分からせていかないといけないんでしょうね。ちょっとこの8のところをもう一度読みますと、私は精神科医3年目から土井セミナーに出る許しを得て、このセミナーが終わるまでできるだけ出席した。一般に私の精神科医生活を通じて多くの先生方から学んだものは、本から学んだものよりもはるかに大きいが、それを埋挙すれば自伝になってしまう。ここで特に土井セミナーについて書くのは、力道精神医学との関係を述べる必要があるからである。私が精神科医になった時期には、統派的感情抜きで力道精神医学を学ぶ、あるいは学ばないことができるようになっていたと私は思う。そのことから受けた恩恵は実に大きい。しかし土井セミナーにおいて私が学んだものは、精神分析というよりもおそらく治療の基本線というべきものであったと私は思う。それは患者に対する医師として守らねばならず、また 守ることが有益ないくつかの条項に始まり、機械的に一つの理論を適用することや何らかの文献に頼って治療行為を正当づけることへの慎重さまでを具体的に教えるものであった。言い換えれば、新しい理論を学ぶよりも一層治療において陥りやすい落とし穴を悟り、大けがのもとになる障壁法がどういうものであるかを知る機会であった。ほぼ確からしいと思える仮説であるためには、7つ8つあるいはそれ以上の事実が同じ一点を指している必要があるということを痛感した。一つだけの証拠でものを言わないということが重要であると私は思った。本当らしさの感覚をも私は重視した。土井がストーリーを読むとき、この本当らしさの感覚に頼っている点が大きいと思う。精神科医が到達しうる限界線は本当らしさの範囲内にあって、決して無条件の事実では、決して無条件の真実ではありえないとなっておりますね。何がということではありませんが、ちょっと身の引き締まる思いがいたしますといったところで、時刻が8時21分になるところです。以上です。